それではですね、今日はサムエル記の第2の13章と、そして14章をですね、学びたいと思いますね。ここでのテーマは親の罪ですね。親の罪です。前回学んだところでダビデが罪を犯した後にナタンがですね、ダビデのところにやってきて、そしてダビデにこのこれから起こることをですね話したところがありました。それは12章の10節、そして11節、また12節なんですけれども、こう書いてありますね。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、私の妻にしたからである。主はこうおせられる、聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう、とありますね。剣がこの家から離れないよと。このダビデは罪を犯したことをですね、この告白し、それによってですね、ナタンが神様からの言葉でですね、罪を許してくださったとあったわけです。罪は許されたんですけれども、その罪、ある意味です、罪の結果っていうのはですね、こう残る場合が多いわけなんですね。で、その残っているのが、そのあなたの家から剣が離れないということであって、早速ですね、この13章から、その剣を見ていくことになります。13章の1節です。その後のことである、ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた、とあります。ダビデにはたくさんの妻、またこのそばめがいたということをですね、私たちこのサムエル記のところで見て分かりましたけれども、例えば、3章のところにはですね、ダビデがヘブロンにいたときにですね、このイスラエル人アヒノアムから生まれた子がですね、アムノンというふうに書かれています。ですからここに出てくるアムノンは、まあ、長男だったわけなんですけれども、そのアムノンがいて、そしてここにアブシャロムという名前が出てきますが、三男としてですね、ゲッシェルの王タルマイの娘マーカの子として出てきます。ゲシェルの王ですから、異邦人の王です。ですから、この異邦人の母親とダビデとの間からこの生まれた子がアブシャロムで、またタモルというですね、この女の子も生まれたわけですね。で、その子がとても美しく、そしてアムノンが彼女を恋しました。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになったというのは、彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。処女であるから何もすることはできないというふうに思ったというのは一体何かと言いますと、この処女をなくすということがですね、神様の立法の中で、もう本当にこれは結ばれることであってですね、もう結婚しなければいけない、結婚がもうこの処女をなくすということと等しかったわけなんですね。性的な結びつきというのが、そのまま霊的、精神的、社会的責任が生じる結婚とみなされていったわけなんですが、ですから新明記の22章にですね、男が婚約中の処女と寝たならばですね、もしそれが和姦であったらば、その女性の合意のもとで行われたのであったら、両方とも死刑です。けれども、合姦であったならば、この男だけが死刑になります。そして、婚約していない女と、こう、寝たのであったらですね、今度は、この無理やりね、こう、合姦したのであったら、そしたら今度は、その、娘の父に高額の花嫁料を渡して、一生涯、彼女の夫と、ならなければならない。ですから、そのように処女が、 この処女であるということをアムノンは手出しをすることはできない。そしてしかもですね、レビ記の20章には近親相姦を犯す者が死刑になることが定められているんですけれども、異なる母であってもですね、この父が同じであったらですね、その半兄弟ですね、その間でそういう関係があったらですね、民の間から断ち切られるというふうに書いてあります。でこの2つのことがあって、今アムノンがですね、この本当はタマルを得たいと思ってもですね、得ることができないと言って患っていたわけですね。アムノンにはダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であったですね、友達なんですけど悪賢い友達でしたね。悪知恵をですね垂れるようなこの男だったんですが、彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、その訳を話してくれませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している、というふうに書いてあります。愛しているというふうに書いてありますけれども、本当に愛なのかどうかということがですね、この13章の中からこの見ていかなければいけないことなんですね。英語ですとですね、愛はもちろん love ですけれども、よく言われるのはこの現代私たちが使っているこの愛というのは実は lust、 情欲でしか過ぎないというふうにまあ言われるんですね。この同じ最初の言葉が、あの文字が L ですからね、 L から始まって love ではなくて lust だというふうによく言われるんですけれども、愛というのは相手のことを思うわけですよね。愛というのはその相手の益を考えて、この相手のためになること、そして相手のために自分が全てのことを捧げていく、これが愛です。けれどもじゃあアムノンはどうかって言ったら、その逆ですね。自分が満たされること、自分の欲望が満たされることを願っていた、それは情欲なんですけれども、それを愛と今呼んでいます。エペソ人への手紙の中にこの興味深い勧めがあってですね、5章の2節にパウロはですね、愛のうちに歩みなさいというのを勧めているんですね。でそのすぐ後にですね、パウロはこう言ってます。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼれも口にすることさえいけません。だから愛のうちに歩みなさいというふうに言ってて、愛のうちに歩まない最も典型的な例が不貧困なわけなんです。その愛というふうによく間違えられるものが、実は愛からほど遠いものなわけなんですね。そして5節です。ヨナダブは彼に言った。あなたは床に伏せて仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹のタマルをよこして私に食事をさせ、私に見えるようにこの目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。ですね、この騙してですね、このやりなさいというふうに言ってるわけですね。そこでアムノンは床につき仮病を使った。王が見舞いに来るとアムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で二つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。かなり甘えたい言い方をしてますけれども、ダビデはこの言うことを聞きますね。そこでダビデはタマルの家に人をやって行った。兄さんのアムノンの家に行って、病院食を作ってあげなさい。それでタマルが兄アムノンの家に行ったところ、彼は床についていた。彼女は粉を取ってそれをこね、彼の目の前で甘いパンを作ってそれを焼いた。彼女は平鍋を取り彼の前に甘いパンを出したが、彼は食べようとしなかった。アムノンが皆ここから出て行けと言ったので、皆アムノンのところから出て行った。アムノンはタマルに言った。食事を寝室に持ってきておくれ。私はお前の手からそれを食べたい。タマルは自分が作った甘いパンを兄のアムノンの寝室に持って行った。彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼は彼女を捕まえていた。妹よ、さあ私と寝ておくれ。わかりますか？肉体の情欲ですよ。だからこのさっき愛してるって言ってもですね、これがやりたかったわけですね。そして 彼女は言って、いけません、兄上。乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。私はこのそしりをどこに持っていきましょう。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今、王に話してください。きっと王が私をあなたに会わせてください。なんとかしてアムノンがこの愚かな行為をやめさせるようにですね、あなたが王様に話してくれ。そしたら、私たちは結婚することによって、この関係に入ることができるじゃないですかと。いうふうにですね、なんとかしてですね、こう説得というか、こう、アムノンを辞めさせようとしたわけですけれども、しかし、アムノンは彼女の言うことを聞こうとはせず、力ずくで彼女を恥ずかしめて、これと寝た。強姦ですね。このようにして、愚かなことであるということ、彼女が言った通りである、愚かなんですけれども、アムノンはですね、これを聞かないで、無視して、前もダビデの時もそうでしたが、バテシバとの罪ですね、この月の穢れを清めていたとありましたけれども、排卵期に入っていく時にですね、この行ったわけですね。で、その前にサムソンの話もその時しましたが、本当に情欲というのは人をですね、狂わせます。判断力を狂わせて、これをやったらこういう大変なことになるということをですね、こう、その時の衝動で、もうそれも無視するほどの力を、こう持っているわけなんですね。それで力ずくで寝ました。そしたらですね、15節。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いていた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。さあ出て行け。これが本当の姿です。一度用が済んだら、さっき愛していたという愛は憎しみに変わるほどのものだったんですね。この肉体関係だけの結びつきというのがいかに自己中心的であるのかということがここでよくわかります。先ほどまで下の根が乾かないうちにですね、この愛してるって言ってる言葉がですね、あるうちにですね、もう激しく憎む。ちょっと女の人をですね、この、ぶったり殴ったりとかですね、そういうこともよく起こる話ですけれども、なぜかって言ったらこの愛ではないわけなんですよね。それが、まあ、ここで、この、わかります。そして、彼女は言った、それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことより、なお一層悪いことです。先ほど話しました。婚約していない、その娘をですね、この襲った場合は、一生涯結婚しなければならない。それによってですね、この彼女が、もう、の恥ずかしめっていうのをですね、自分が責任を持って、それを、果たしていくっていうことなんです。ね。ですから今ここで、このタマルがですね、追い出したらですね、もう本当にもっと悪いことだというふうに言っています。しかし彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んでいった。この女をここから外に追い出して、戸を閉めてくれ。彼女は袖付きの長服を着ていた。昔主婦である王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して、戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて、歩きながら声を上げて泣いていたとあります。ですね。この袖付きの長服。これが処女の印だったんですけど、もうもはや処女ではないということで、この裂いてですね、手に頭を置いて歩きながら泣いて帰りました。彼女の兄アブシャロムは彼女に言った。お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか。だが妹よ、今は黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャロムの家で一人わびしく暮らしていた。もう二度と結婚できない身ですね。恥ずかしみを受けています。そして今心配しなくてもいいよと。そして21節にダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒ったとあります。怒りました。けれどもこの後にダビデが何かしたということは書かれていません。先ほど話しましたように、律法の中では強姦は死罪です。 ですからダビデは、ダビデもですね、死罪ですね、姦淫を犯したのですから。けれども神に罪を告白したときに神様は許すのに早い方ですね、許してくださったんです。で、同じようにですね、このアムノに対してもダビデは、息子をとしてですね、愛してるがゆえに懲らしめる必要があったんですね。それをしなかったんです。で、ここにこれから起こるアブシャロムの憎しみ、アムノンの殺人、そしてダビデ王に対する反抗というものがすべて始まっていく原因となっていきます。ダビデの問題は、問題というか弱さは、この多くの妻を持ってた時から始まっていました。これは前から話しましたけれども、モーセを通してですね、イスラエルの王は多くの妻を持ってはいけないと。普通違法人の王はこの政治的なこの盟友関係に、この諸国、あの周囲の、諸国とですね、結ぶためにですね、この政治的な政略結婚をしていたわけですけれども、そういうことをしていけないと、私だけに頼りなさいということで、この持たなかったわけですね。そういうことを、持たなかったじゃなくて、多くの妻を持ってはいけないと神様は言われたわけなんです。でけれども彼は持ちました。でその結果、多くの子供ができてですね、そして子供との時間を持つことがなかなかできなかったのでしょう。で子供との時間を多く持つことができていませんから、子供に対してしつけをするということもできなくなっていて、何かこのしたいということを言ったらですね、たとえ甘えてそういうふうに言っててもですね、それをさせ続けていた。このアムノに対して、ダビデはそうであったんでしょう。また他の人に対してもそうだったと思いますけれども、それで、この問題が起こりました。そしてダビデが懲らしめなければいけなかったことを懲らしめなかった。で、なんで懲らしめなかったのか、わからないんですけれども、もしかしたらですね、ダビデは、この自分が同じ罪を犯していたから、それがつまずきとなっていて、一歩踏み出すことができなかったのかもしれません。姦淫の罪を犯し、またここでも強姦という罪を犯してですね、それで清い良心を持って、このようなこの訓練を与え、懲らしめを与えるですね、この戒めを与えるということができなかったのかもしれません。まだ言えてなかったのかもしれない、心が。わからないですね。でも、いずれにしてもダビデは、ここでしなければいけないことをしなかったんですね。それでアブシャロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブシャロムはアムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで彼を憎んでいたからである。何か喧嘩をするとかって言った方がですね、まだ健全ですよね。怒りをですね、ぶちまけるとかって言ったら健全です。アムノに対するまだこの兄弟関係というものがこの中に出てくるわけですよね。けれども何も言わなかったというのは、裏を返すと激しく憎んでいた。そして復讐をする機会を待っているようになったわけなんです。で、これがこう懲らしめることがなかったことによる問題なんですね。この前話しましたが、ヘブル人の手紙の12章のところで、この父親の懲らしめを軽んじてはならないって書いてありましてですね、で懲らしめはですね、義と平安の実を結ばせるんだよ。だからここでアムノンをダビデがですね、懲らしめていたら、ダビデはアブシャロムはこういうふうにですね、憎しみを抱く必要がなかったのかもしれませんね。それから満2年経って、アブシャロムがエフライムの近くのバールハツォルで羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブシャロムは王の息子たち全部を招くことにした。この羊の毛の刈り取りの祝い、前もどう忘れましたですね、アビガエルの夫がですね、名前がちょっと思い出せませんけども、この羊の刈り取りの祝いをしたときにですね、ダビデから送られてきた人たちがですね、こう聞きに行ってですね、何か少しくれませんかっていう感じで、
あの時はパーティーの時だったって説明しましたけども、この刈り取りの時っていうのはこのみんなでお祝いをしてですね、このパーティーをする時でありました。そして、アブシャロムが王の息子たちを全部招くことにしたと。でアブシャロムは王の元に行って言った。この度このしもべが羊の毛の刈り取りの祝いをすることになりました。どうか王もあなたの家来たちもこのしもべと一緒においでください。すると王はアブシャロムに言った。いや我が子よ、我々全部が行くのは良くない。あなたの重荷になってはいけないから。アブシャロムはしきりに勧めたが、ダビデは行きたがらず、ただ彼に祝福を与えた。ここにもダビデがこの父親としての義務を果たしていない弱さを見ます。アブシャロムはですね、これから読んでいくとすぐわかりますけども、父親の愛、父親に愛されているという確信がなかった。今父親をこの王よ来てくださいと言ってですね、本当に父親としてですね、本当に来てほしかったのに、それをしなかったわけなんですね。このようにして、このアブシャロムがですね、次のこのアムノンを殺すという決断をするわけなんですね。それでアブシャロムは言った。なぜなら、それならどうか私の兄弟アムノンを私どもと一緒に行かせてください。王は彼に言った。なぜ彼があなたと一緒に行かなければならないのか。しかしアブシャロムがしきりに進めたので、王はアムノンと王の息子たち全部を彼と一緒に行かせた。アブシャロムは自分に仕える若い者たちに命じていった。よく注意してアムノンが酔って上機嫌になったとき、私がアムノンを撃てと言ったら彼を殺せ。恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ、力ある者となれ。アブシャロムの若い者たちがアブシャロムの命じた通りにアムノンにしたので、王の息子たちは皆立ち上がっておのおの自分のラバに乗って逃げた。このようにして殺されました。剣はあなたの家から離れないといったナタンの言葉の通り。そしてですね、ダビデはウリアを殺しましたけども、同じようにですね、今この殺人の罪もですね、この家の中で起こってたわけなんですね。彼らがまだ道の途中にいた時、ダビデのところに次のような知らせがついた。アブシャルムは王の子たちを全部殺しました。残された方は一人もありません。この噂っていうのは伝わるのが早いですね。嘘とか噂、本当のことというのは伝わるのが遅いですけど、噂っていうのは本当にどんどんどんどん広がっていきます。そこで王は立ち上がり着物を裂き地に伏した。傍らに立っていた家来たちも皆着物を裂いた。しかしダビデの兄弟シムアの子ユナダブは証言をしていった。王様、彼らが王の子である若者たちを全部殺したとお思いなさいませんように。アムノンだけが死んだのです。それはアブシャロムの命令によるので、アムノンが妹のタマルを恥ずかしめた日から胸に持っていたことです。今王様、王子たちが全部殺されたという知らせを心に留めないでください。アムノンだけが死んだのです。ですね、このヨナダブ、あのアムノンに悪知恵を耐えたですね、ヨナダブなんですけども、今ですね、自分の助言のためにですね、このようなことが起こったということを悟ったわけなんですね。一方アブシャロムは逃げた。見張りの若者が目を上げてみると、見よ、彼の後ろの山沿いの道から大勢の人々がやってくるところであった。ヨナダブは王に言った。ご覧ください、王子たちが来られます。このしもべが申し上げた通りになりました。彼が語り終えたとき、そこに王子たちが来て声を上げて泣いた。王もその家来たちも皆非常に激しく泣いたですね。ラバのところ、このたくさん見えたというのは、この実は王の息子たちだったんですけども、皆で悲しんで泣きました。アブシャルムはゲシェルの王アミフデの子タルマイのところに逃げた。ダビデはいつまでもアムノの死を嘆き悲しんでいた。アブシャルムはゲシェルに逃げて行き、3年の間そこにいたですね。ゲシェルというところ、この自分の母親のですね、この父親のところに彼はこの逃げていたわけですけれども、そしてそこに3年間いました。けれども次見てください、39節。ダビデはアブシャロムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである。ダビデはこのアムノンに、この懲らしめを与えなかった。ですからアブシャロムに対しても、その殺人に対してもですね、 何もすることができなかった。なぜか一貫性がなくなりますよね、アブシャロムだけに何かしたら。だからそこでもう立ち止まってしまったわけなんですけれども、今度はですね、彼はですね、このアブシャロムに対するこのに対してもっと冷たくなっていったんですね。そしてこの、まあ、許せない思いというものが出てきました。敵意を抱き始めたんですね。でもダビデはですね、神様から許しを得ました。神の恵みを得ました。神様との、ま、この、関わりをですね、この回復させていただいたのですね。同じようにしていかなければいけない。だから今から見るこの14章のところから見るですね、ところはこの今度は懲らしめないことではなくてですね、今度は和解しないというダビデの姿を見ていくことになります。セルヤの子ヨアブは、王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて彼女に言った。ヨアブがですね、今この敵意を抱いているというのに気づいたので、よりを戻そうということで、このテコアの女を用いてこの工作をするというか、この工作をするわけですね。あなたは喪に服しているものを装い、喪服を着て身に油も塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏し礼をしていった。お救いください王様。それで王は彼女に言った。一体どうしたのかですね。当時のイスラエルはですね、地方の裁判官が自分の懇願を聞き入れないときにですね、王に直訴することができたんですね。それで今こうやって彼女が来ているようにさせているわけですね。で、彼女が答えた。実はこの私はヤモメで、私の夫は亡くなりました。この橋ためには二人の息子がありましたが、二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。その上、親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ、あれが殺した兄弟の命のためにあれを殺し、この家の世継ぎをも根絶やしにしようと申します。あの人たちは残された私の一つの左を残して消して、私の夫の名だけではなく残りの者までもこの地上に残さないようにするのですとありますが、今ヨアブがこのテコアの女を用いて何をしようとかしてるかって言ったらですね、以前ナタンがやってたのと同じ手法を使おうとしてるわけです。例え話をしています。で、それによってですね、ダビデはそれをきちんと裁くわけなんですけれども、実はダビデ自身が同じ罪を犯しているということを指摘させるためにですね、この状況を少し変えてですね、ことを言ってるわけなんですね。ダビデがアブシャロムに敵意を抱いて疎遠になっているですね。で、今その兄弟をどうぞ命を救ってくださいというふうに言ってるわけですよね。じゃ、あなたも同じようにしなさいということをこのテコの女が言うようになります。王は女に言った。家に帰りなさい、あなたのことで命令を出そう。テコアの女は王に言った。王様、刑罰は私と私の父の家に下り、王様と王には罪がありませんように。王は言った。あなたに文句を言う者がいるなら、その者を私のところに連れてきなさい。そうすればもう二度とあなたを煩わすことはなくなる。そこで彼女は言った。どうか王様、あなたの神主に心を止め、地の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。王は言った。主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。ですからね、この王がですね、こういう言葉を言ったんだけれども、テコアの女はですね、この今言ったこの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはないという言葉を引き出させたかったんですね。それで何回も話して、それでようやく出てきたわけです。あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはないと言ってですね、じゃあなんであなたはアブシャロムをですね、同じように兄弟を殺したアブシャロムをですね、許してないんですかということを言い始めます。するとその女は言った。この橋ために一言王様に申し上げさせてください。王は言った。言いなさい。女は言った。あなたはどうしてこのような神のために逆らうようなことを図られたのですか。王は先のようなことを語られて、ご自分を罪あるものとされています。王は追放されたものを戻しておられません。この追放されたものというのはアブシャロムのことです。
私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれても集めることができない水のようなものです。神は死んだものを蘇らせてはくださいません。どうか追放されているものを追放されたままにしておかないようにご計画をお立てくださいですね。水のようなものなんだ、だから生きているうちにですね、この和解をしなかったらどうするんですかって話をしているわけですね。今私がこのことを王様にお話ししましたのも、人々が私を脅したからです。それでこのはしためはこう思いました。王様の話し目を、王様はこのはしための願いを叶えてくださるかもしれない。王は聞き入れて、私と私の子を神に譲りの地から根絶やしにするようとする者の手から、このはしためをきっと助けてくださるでしょうから。それで、このはしためは王様の言葉は私の慰めとなると思いました。王様は神の使いのように善と悪を聞き分けられるからです。あなたの神主があなたと共におられますように。というふうにですね、まあ、自分の願いとともにですね、この王に対してこう言ったわけですが、すると王はこの女に答えて言った。私が尋ねることを私に隠さず言っておくれ。女は言った。王様どうぞおっしゃってください。王は言った。これは全部ヨアブの指図によるのであろう。感づいてました。女は答えて言った。王様、あなたの魂は生きておられます。王様が言われることから誰も右にも左にもそれることはできません。確かにあなたの家来ヨアブが私に命じ、あの方がこのはしための口にこれらすべての言葉を授けたのです。あなたの家来ヨアブはことの成り行きを変えるためにこのことをしたのです。あなた様は神の使いの知恵のような知恵があり、この地上のすべてのことをご存知です。っていうふうにですね、このバラしました。それで王はヨアブに言った。よろしい。その願いを聞き入れた。言って、若者アブシャロムを連れ戻しなさい。ヨアブは地に知れ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべは私があなたのご好意に預かっていることが分かりました。王様はこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。そこでヨアブはすぐゲシュルに出かけて行き、アブシャロムをエルサレムに連れて行った。王は言った。あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャロムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。ヨアブの言うことを聞いたのですけれども、ダビデはですね、なんと、エルサレムにまでは連れてきているのにもかかわらず、アブシャロムと顔を合わせることをしなかったわけなんですね。まだ許していないんです。懲らしめを与えるっていうのはですね、許さないからするってことで逆ですよね。愛してるからするわけですよね。で、それをしないとどうなるかと言ったら、今このダビデがしているように、いつまで、この自分自身がですね、この許さないということになってしまっているわけなんです。で、それで今、過度にですね、厳しくなっているダビデなんですね。それでアブシャノムが、今度は、このダビデの忠義を忠義を寄せようと思ってですね、いろいろやっていくわけなんですけれども、まずですね、そのアブシャロムについてのこの紹介っていうか、お話が少しだけありますね。25節に、さてイスラエルのどこにもアブシャロムほどその美しさを褒め生やされた者はいなかった。足の裏から頭の頂まで彼には火の打ち所がなかった。容姿が優れていたんですね。なんかかつてのサウルみたいですけれども、後でアブシャロムがですね、このダビデの王位をですね、奪おうとしますけども、民の心がなびいたっていうのもですね、おそらくはですね、その容姿も関連ね、容姿っていう要素もあったんだと思うんですよね。容姿が良かった。で、彼が頭を刈るとき毎年年の割にはそれが重いので刈っていた。その髪の毛を測ると王の測りで200シュケルもあった。200シュケルって大体2キロですよ。すごい重いですよね。でこれをこの誇るべき髪の毛として持っていたわけですけれども、後でですね、この髪の毛のせいで死んでしまうというこのアブシャロムが出てきます。アブシャロムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって、非常に美しい娘であった。自分の娘に自分の妹と同じ名前をつけたんですね。相当ですね、やはり妹のことを愛していてですね、彼女が恥ずかしみを受けたことを悔やんでいたんですね。それでアブシャロムは2年間エルサレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。ひどいですね。2年間です。それでアブシャロムはヨアブを王のところに使わそうとして、ヨアブの元に人をやったが、彼は来ようとしなかった。 アブシャルムはもう一度人をやったが、それでもヨアブは来ようとしなかった。アブシャルムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が浮いてある。行ってそれに火をつけよ。アブシャルムの家来たちは畑に火をつけた。するとヨアブはアブシャルムの家にやってきて彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか？アブシャルムはヨアブに答えた。私はあなたのところに人をやり、ここに来てくれと言わせたではないか。私はあなたを王のもとに使わせ、なぜ私をゲシェルから帰ってこさせたのですか？あそこに留まっていた方がまだマシでしたのに、と言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら王に殺されても構わない。枯渇してたんです。アブシャルムが。会いたかった。で、今、その仲介者であるはずのヨアブもですね、相手にしにくくなっていた。だから火をつけるという声に出たわけですね。それでヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャルムを呼び寄せた。アブシャルムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブシャルムに口づけした。ようやく会いました。そして口づけした。という行為は王は取ったんですけれども、アブシャルムはですね、この行為によってですね、ようやく私は、本当に王様から愛されるようになったというふうに思えなかったんですね。もうこの状況だとそうですよね。もう無理やりですね。自分の方から、この何かをしたことによってですね、ようやく会うことができたわけです。こんなの愛じゃないですよ。一方的な愛ですよ、本当は。それを、アブシャルムがですね、その確信を持つことができなかったことによる事件がこの15章以降に書かれているわけなんですね。エペソ書6章に親に対するパウロの勧めがあります。4節ですが、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。子供を怒らせてはいけないよっていうのは一つ。そして今度は主の教育と訓戒によって育てなさい。この二つをダビデは行わなかったんですね。主の教育と訓戒によってこの育てなさいというふうに言っていることをこうしなかったわけですね。アムノンに対してしなかった。それだけではなくて、怒らせてはならない。アブシャロムを怒らせたわけなんです。何にもしなかったことによってこの怒らせたわけなんですね。で、これがこの剣が家から離れないということのですね、具体的なこのところなんですけれども、おそらくはダビデは自分が罪を犯したから、結局その子供をですね、訓練することができなかったんだと思われます。子供を押しつけるということは、実は自分が神様からしつけられなければいけないんですね。自分が何か悪いことやって、自分、子供をしつけていくのにですね、自分が同じことをやってたらですね、できない。だから甘やかすんです。本当に厳しいですね。この、こう訓練する。主の訓練の中に自分を入れていくことですね。これがダビデができなかったということなんですけれども、まあ、ここからですね、私たちが、この知らなければいけないのは、こう自分の良心を清く保ち、そして、この人をですね、訓練を与えていく、またこう教えていく、戒めていくという、まあ、ということがいかに必要であるかということが分かったかと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、こういう罪の結果があるんだということをこの思います。主よ、どうぞ私たちがあなたを恐れて罪から離れることを覚えさせてくださいますようにお願いいたします。あなたは恵み深い神様ですけれども、本当にこういう罪というこの現実があります。だからあなたはいつも私たちに警告しておられます。そこから離れなさいと。そのあなたの警告に対して私たちがいつも声を聞いて、それに従っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。